尊内美術の時間。美術を身近にする番組、尊内美術の時間。第113回はガブリエル・シャネルについて。尊内プロジェクト拉致がお送りいたします。さあ、今回はシャネルについてやっていきたいと思います。いや、シャネル聞いたことないよっていう人はなかなかいないんじゃないですかね。まあ、いわゆるザ・パリコレのブランドですよ。女性ブランドでね、なんかすごい、私アウトレットしか見たことありませんけれど、なんかゼロがいっぱいついてるような、お洋服が並んでいると、まあ、そういうようなね、イメージを私は持っております。シャネルの今年、2020年2021年の秋冬プレタポルテコレクションは、なんか馬をねモチーフにして、ね、馬からインスピレーションを受けて、ファッションのコレクション作ったみたいですね。LINE ルック見てみても、なんかこうザ・シャネルっていうような、黒いねタイトなシルエットに、丸い白い襟がついてますっていうのがベースにあって、まあ、黒とか白とかっていうところすごいね、シックなところ、その当時の2020年のモード、シャネルモードっていうような、ルックが並んでおります。まあ、ちょっとねカール・ラガーフェルドっていうデザイナーがしばらくシャネルデザイナーやってたんですけど、それがその方がね昨年亡くなってしまって、今はねそのカールのそばで30年ぐらい、一緒に仕事をされていた、ヴィルジニー・ビアールっていう人が今デザイナーとしてやっているらしいんですけれども、まあ、そういうね、お洋服の、ブランドの人、それがガブリエル・シャネルでございます。まあ、このね、シャネルっていうのを作った人としてね、皆さん認識されているのではないでしょうか。いや、このシャネルもね、ものすごく個性的な人なんですよ。それまでの女性の、お洋服のあり方、まあ、男性の寵愛を受けるためのもの、まあ、コルセットもありましたっていう時代に、シャネルが何をしたかって言ったら、コルセットを取って女性は女性らしくっていうようなお洋服を提示した。それがすごい革命だった。そういう人だったんですよね。まあ、だからこそね、ちょっと癖が強い人だったかもしれないですけれど、まあそれがね、振り返ってみるとこうやってピックアップしていくとすごい面白いんですよね。尊内美術の時間では実は第77回でですね、ざっくり西洋ファッション誌というのをやっております。なので、美術という、名前で、この番組を展開しておりますが、一応ファッションも、許容範囲内として、取り扱おうかなと思っていますので、今回はシャネルについてやっていきたいと思います。こんな風に尊内美術の時間では毎回一人の画家、まあ、画家じゃないですけど、今回は、画家にフォーカスして番組展開をしています。無料でご視聴いただけるポッドキャスト並びに Spotify の方では、美術史、美術の歴史について話をしていて、有料でお楽しみいただける audiobook.jp、まあ、聞き放題登録で書籍聞き放題で見ていただくか、まあ、これ単品購入をしていただくかで、聞いていただけるこちらの audiobook.jp の方では、まあ、それにプラスアルファして毎回おまけの音声をつけております。ということで、ポッドキャスト Spotify の方の購読並びに audiobook.jp のご視聴をどうぞよろしくお願いします。はい、そして今回ご紹介するポイントとしては主に3つです。1つ目の画家ダイジェストとしては、まあ、今回は画家ではないですが、ココ・シャネルについてどういう人だったのかなっていうところをまとめていきます。そして2つ目は代表作ピックアップとして、ちょっと今回はですね、いろいろ悩んだんですけど、今回はナンバー5について、シャネルナンバー5についてピックアップしていきます。そして3つ目は audiobook.jp のおまけ配信とさせていただきますが、3つ目は、唯一の女友達として、ミシアという女性をねご紹介していけたらいいなと思っています。で、この人がいなければシャネルはもしかしてね、デザイナーとか実業家として成功はしていたかもしれないけれど、まあ、こんなに後世に残るような人ではなかったかもしれない。 時代の象徴とまではいかなかったかもしれないっていうような、ちょっとねキーとなる女性になってくるので、どういう人だったのかなっていう人をちょっとおまけでお話ししていこうかなと思います。そういう感じで今回やっていきたいと思います。早速本編に入っていきましょう。さて、じゃあシャネルについてまとめていきます。1883年のフランス生まれですね。1883なので19世紀末に生まれて、活躍したのが20世紀というような時代背景になっております。お父さんはね、交渉人として働いていたんですが、あんまり家庭を顧みる人じゃなかったみたいで、シャネルが11歳の時に母親が病死しているんですね。まあお父さんが苦労をかけたんだろうっていうところなんみたいなんですけれども、で、まあお母さんが亡くなってしまって、お父さんが全然家庭を顧みないっていうようなお家で、5人の子供だけ残されてしまいます。で、その5人の子供それぞれは、親類に預けられたり養子に行ったりとかしていて、あとシャネルと、もう一人のお姉さんは、孤児院に行くことになります。なのでシャネル自体は、幼少期はすごくね、恵まれない生活だったみたいなんですね。で、後にシャネルは自分の生い立ちについてめちゃくちゃ隠そうとするんですよ。孤児院だったっていうこともそうですし、お父さんはねすごいアメリカに行って成功したんだよとかっていう、こうホラ吹きをするようになるんですね。で、11歳で孤児院に行くんですけども、まあその中でもねなんかいろいろ大変だったみたいなんですよね。孤児グループと寄宿グループっていう2つに分かれていて、で、寄宿グループの人は、まあ、お金払って、お勉強してもらえる。で、孤児グループっていうのは、まあ、いわゆる、身寄りがない子供を預かって、育ててもらうっていうような、そういうね孤児院の中でも、2種類いたみたいなんですよね。なので、まあ、子供社会ですからすごく残酷にね、この2つの差っていうのは見えていたみたいで、まあ、だからこそ、シャネルは、ここで強烈に自由を求めるようになっていきます。まあ、幼少期に苦しい思いをしたからでしょうけれども、まあ、この傲慢さ、もうすごい自由が欲しいっていうような思いは、後に独立心とか、まあ、非社会性、まあ、だからこそ新しいルックを展開していったっていうような、そういう原動力になっていったようです。で、17歳で、そこの孤児院を出て、寄宿舎にまた移動していくんですけれども、その時に、祖母と洋裁店で働くようになっていきます。まあ、孤児院でも洋裁の、手ほどきっていうのは受けていたみたいなんですけれども、まあ、17歳でね洋裁店で働くようになりましたと。で、この頃に、もう一つカフェコンセールっていうところでポーズ嬢をしていたみたいなんですね。もうシャネルめちゃめちゃ働くんですよ。で、後にね、あの裕福な暮らしっていうのを得るんですけど、それでもすごい働きたいと、仕事大好きな彼女の特性っていうのはこの頃から出てきます。で、このカフェコンセールどういうところだっていうと、まあお酒と歌が楽しめるようなお店だよっていうところで、19世紀後半から20世紀ぐらいにかけてこのカフェコンセールとか、あとはフォリーベルジェールとかね、そういうようなお店がどんどん出てくるような時代になっていきます。カフェコンセールを描いた絵画作品っていうのはいくつかありまして、まあ、エドワール・マネとか、ドガとか、まあ、その時代の勢いがあった人たちが、そのカフェコンセールの絵を描いたりとかしています。時代の転換期ですね。で、ちなみにこういうカフェコンセールとか新しい、お店の形態が出てきたのにあんまりついていけなかったのが、103回でご紹介しましたジョルジュルオーですね。そういうようなところで、シャネルっていうのは働き始めます。で、ポーズ嬢っていうのは、まあ、歌い手さん、中心で歌っている人、中心でパフォーマンスをしている人の、周りにいる人たちをポーズ嬢っていうみたいで、まあ その舞台の中心で歌って踊ってっていう人ではなかったんですけど、まあ、バテンの時とかに、それぞれ、歌を披露したりとかしている、そういう感じだったみたいなんですね。でここで、シャネル、まあ、本名ガブリエル・シャネルですけれども、ココ・シャネルって我々言いますよね。ココシャネルの方がなんとなく聞きなじみありますよね。でこのココっていう愛称がこのカフェコンセールで生まれてきます。まあその時の、シャネルのお箱の歌の中に出てくる、ワンちゃんの名前がココだったみたいなんですね。でそれでコールするみたいにココココってお客さんが言っていたみたいです。でそこで、バルさんっていう男性と出会います。このバルさんとの出会いがまた、シャネルのキャリアを築くのに、重要なキーパーソンとなっていくんですね。でシャネルっていうのはすごく恵まれない生い立ちから生まれてきたすごい自由を求める精神、強烈に植え付けられたこう自由への欲求っていうもの、それがもう一番の彼女の原動力になっていくんですが、その一方で、自由にはすごいお金がいるよっていうことも理解していたみたいなんです。でこのバルさんっていうのはすごいねお金持ちだったんですね。でたくさんの愛人がいると。でシャネルはですねこのバルさんについていって、お家に転がり込むようになっていきます。まあ、愛情というよりはどちらかというと戦略的にね、バルさんと、関係を持つようになったみたいなんですけれども、まあ、その転がり込む前に、一回、シャネルっていうのは、歌手を目指したりしているんですね。まあ、その当時、女性が、成功するって言ったらもう歌手になって、大スターになるしかないと。男性だったらねビジネスで成功してっていう道もあったかもしれないですけれども、まだまだ女性が活躍する場っていうのは、なかなか取れないっていうような時代だったので、歌手になってスターになる、でそれで自分が成功する、それで自由になるんだっていうすごい強い独立心があったので、一回歌手を目指します。なんですけど、なかなかね、それがうまくいかなくって、まあ、バルさんにも支援してもらったけれども、それがうまくいかないと。で自分が、その道にあんまり向いてないなっていうところを悟ったシャネルはすぐにね、変更していってね、バルさんのお家に転がり込むことになります。でそこでシャネルが目の当たりにした生活っていうのがもう裕福な生活ですよ。今まで憧れていた裕福な生活っていうのを目の当たりにするようになります。もう生まれた時から成功していますっていうのを認められた人たちがもう豪遊に豪遊を重ねて、すごいドレスで着飾ったり、コルセットでぎゅうぎゅうにしたり、もう頭に抱えきれないような大きな帽子をかぶってね、で生活をしている、暇を持て遊んでいる、そういう女性像とか、あとは娼婦をその対象として見ることができます。もうね、男性の気分次第でね、その日の給料が変わってしまうような、女性の姿っていうのも見てしまったし、あとは過激なまでの、ファッション、女性のファッションで、それが、まあね、着やすいかどうかとか、その女性たちが本当に求めているかっていうところを度外視された、男性の寵愛を求めるための、男性に媚びを売るための、奇抜なファッションっていうのを目の当たりにシャネルはしていきます。でそれに対してね、もう強烈に反発をしていったんですね。でこんな女たちと一緒にされたくないって言って、でシャネルはどうしたかというと、まあそのバルさんの愛人としてかくまってもらっているんですけれども、独自の服を作るようになっていきます。いや強いですよね。いやだってそのお城の中で裕福な生活をしているとはいえ、まあ愛人ですからね、一人の。でそのバルさんに気に入られなかったら、バルさんにもういいよって言われちゃったら、もう一文なしで出ていかなきゃいけない、そういう身ですからね。でその中で、私はこの人たちと一緒になりたくないって言って、もう自分でねお洋服、バルさんに買ってもらったお洋服とか、バルさんに買ってもらった布を使って自分でお洋服を作って、自分で、着こなすようになっていきます。 まあ、当時としてはね、これが本当に女性のお洋服なのかっていうような、すごいねびっくりするような感じだったんじゃないかなと思います。まあ、乗馬を女性もするんですけれども、馬にまたがることができないほど大きなスカート、まあ、大きなドレスを着るのが、女性の姿だったので、そもそも女性がパンツを履いているっていうところがあんまり見ないような光景だったみたいなんですね。で、まあ、大きい帽子邪魔だって言って自分で小さめの帽子を作ってかぶっていたりとかして、でその自分の独自のスタイルっていうのを、お城の中で確立していきます。でそのすごく実用的なお洋服、まあ、特に帽子ですよね、帽子がすごいね、人気だったみたいで、私にも帽子作ってっていうような、そういう依頼がいっぱい来てね。でそういう感じで、シャネルはすごい目立つ、でも新鮮ですごいシンプルな、お洋服っていうのをちょっとずつ認められるようになっていきます。でその後ね、まあ、支援も受けながらですけれども、パリのマルゼブ大通りの160番地で、シャネルの初めてのお店がオープンすることになります。まあ、この時はね帽子店だったんですけれども、そこで、シャネルのキャリアがまたスタートしていくという流れになっていきます。その後の人生もすごい紆余曲折あるんですけれども、まあ、ここまで聞いてもだいぶお腹いっぱい人生ですよね。孤児院で生まれ育って、で自分で働こうって言って、カフェのコンセールに行くと。で最初は歌手を目指すんですけど、まあ、それはね女性が成功するための一手段として歌手を目指していくんですけれども、まあ、その後また転換をしていって、お城生活に一気になっていきます。でそれまで孤児院で育ってきて、まあ、生活もねどちらかというと貧しい感じだったと思うんですよね。でそれが一気にお城の生活になっていって、裕福とはこういうものだというのを、体感するし目の当たりにすると。でこんな人たちと一緒になってほしくないと、でこういう女性と一緒にされたくないって言って、でそれを差別化するために自分でお洋服を作り出したと。でそれまでね孤児院から洋裁の勉強はしていったりとか、洋裁店で働いたっていう自分のキャリアもありますので、でお洋服を変えることによって、私は、こういう人ではありませんと一線を画すような、そういうような自分のスタイルを作っていったっていうのが、まあ、シャネルの、キャリア形成の基盤になっていきます。いやだってもうかっこいいですよねシャネル。だってそれまでの女性像っていうのは、ざっくり西洋ファッション誌やりましたけれども、本当にね、女性のお洋服こうですよっていうような、もう一種決められたスタイルっていうのがあったんですね。まあ、時代によってね、何々スタイル、クリノリンスタイルとかバッスルスタイルとかっていう、こう時代によってトレンドによって女性のお洋服っていうのは変わっていますけれども、それでも、ずっと、あったのは、女性はコルセットをすると、でハイヒールを履くと、で帽子も大きいのをつける、まあ、帽子なのか、花飾りだったのか、羽の飾りだったかっていうのはちょっと時代によっていろいろありますけれども、まあ、そうやってね歩きづらい、男性に、手を持っててもらわないと、まともに階段も降りれないというような、でそういうようなスタイルが、女性のお洋服の主流だった、まだまだそういう時代だったんですね。でこのシャネルの独立心も強烈に自由を求めるっていうのの一つのアウトプットとして、お洋服を変えると、スタイルを変えるっていうところが、後に、シャネルブランドを作っていく基盤になっていったのかなと思います。これが、一つ目の、シャネルダイジェストでございました。そして二つ目は代表作ピックアップとして、今回はシャネルナンバーファイブについてちょっとまとめていこうかなと思います。まあ、シャネルって言ったらね、お洋服の人ですから、まあ最初は帽子店として始まりましたけれども、まあお洋服の革命もめちゃめちゃあったんですよ。すごいラフでエレガントで変化、もう女性の自由っていうのをすごいテーマにして、 独自のスタイルを確立していったんですね。例えば20世紀初頭の、セーラースタイルとかっていうのも、シャネルが発端ですし、横縞のシャツとか、ジャージーの幅広パンツとかっていう、それまで、女性のルックとしてはありえなかったようなものをどんどん展開していきます。まあ、代表作いっぱいあるんですけれどもね。あとはマリンルックとかツイードを採用するとか、リトルブラックドレスとか、あとあれだ、シャネルスーツとかですよね。シャネルスーツもね、もうシャネルの、代表作と言っていいのではないでしょうか。そんな中で、香水を、取り上げようかなと思います。まあ、なんで香水なのかって言ったら、まあ、それまでの女性像っていうのは着飾ることが、すごい大事だったんですよ。なので、宝石っていうのも、まあ、どっちかっていうとジャラジャラとつけていくような、そういうスタイルだったんですね。でその中で、シャネルはどうしたかって言ったら、イミテーションジュエリーっていうものを、展開していきます。でどういうことかっていうと、真珠のネックレス、だーっと長いちょっとね、真珠のネックレス想像してみてください。でその中に、本物と偽物を混ぜて使うっていうね、シャネルはそういうことをしていきます。でなんでかっていうと、本物なのか偽物なのかあんまり区別つかないでしょっていうのを、見せるために、こうイミテーションを混ぜていったみたいなんですね。でそうすることによってシャネルが何をしたかって言ったら、財力とおしゃれっていうものを一回切り離そうとしていったみたいなんです。まあジャージーっていうね、素材、まあすごいカジュアルな素材を高級ブランドとして取り扱っていくっていうのも、まあ、彼女の一つ革命的な部分ではあったと思うんですけど、そういう風に、ファッションっていうのは見せびらかすものではないと、本当の贅沢っていうのは、機能美であると、実用的であるっていうものがすごく重んじていたので、このイミテーションジュエリーっていうのは、まあ、一つキーになってくるかなと思います。そういう中でシャネルナンバーファイブですよ。この香水ができる背景として、ロシア人との交友関係というのがすごく、キーポイントとなっていきます。ロシアのディミトリ大公という人と、交友関係があったみたいで、でその時代すごいね、ロシアブームだったみたいなんですけれども、シャネル自身もそのロシアの文化っていうのにすごく惹かれていたみたいなんですね。この時代ロシアブームって言ったら、例えば、エドガー・ドガの回にちょっと話をしたんですけれども、ロシアバレー、まあ、すごいねロシア一色の時代だったみたいなんですよね。ロシア芸術って言ったら、ちょっと話脱線するんですけれども、美術史、西洋美術史においてロシア美術っていうのは、だいぶ後続なんですね。19世紀ぐらいになってようやく、ちょっと日の目を見るというか、それまでは、芸術っていうのはあんまり外にも評価されていなかったし、そもそも画家がいなかったっていう、そういうロシアの、芸術の背景があるんですけれども、この19世紀後半から20世紀ぐらいにかけて、ロシア美術、ロシア芸術っていうのは爆発していきます。ノリに乗ってくるんですね。でそんな中で、このシャネルがいた時代、そのシャネルがいた場所でもすごいロシアブームが起こっていたみたいなんですけれどもね。でロシアの品格で、香水の本場ですからロシアっていうのは、ですごく凝った刺繍とか、あとは裏地に毛皮のコートとかっていうところもこのロシアブームからみたいなんですね。で特に裏地に毛皮のコートっていうのは、シャネルにとっては印象強かったみたいなんですよね。もうそうじゃん、もう毛皮って別に見せびらかすものじゃないよね、本当の贅沢っていうのはそのコートの裏にあるんだよね。で温めるものですから。でそういう、ロシアがもともと持っていた品格っていうのが、シャネルがすごい重んじていたマインドとすごくマッチしていて、でだからこその香水だったみたいなんですね。最高の贅沢っていうのは見せびらかすものではないと、香水をつけない女に未来はないというような、まあ、シャネル自体めちゃめちゃ香水使ってたみたいなんですけれども、そうやって、展開をしていきます。で 実際このナンバー5っていうのは、ね、名前の由来があるんですけれども、そのディミトリ大公に紹介してもらった香水の調香師さんに新しい香りを注文したんですね。それまでにないオーガニックじゃない、新しいもの、その時代に合ったような香水の香りを注文したんですけれども、その香水の調香師さんがどうしたかって言ったら、それまでは自然の香りっていうのを調合していたんですね。まあお花の香りとかっていうのなんですけれども、その人は化学合成品を初めて調合した人だそうです。でその化学合成品、そのケミカルな部分とオーガニックな部分っていうのを合わせて、10種類の試作品を、シャネルの元に持っていったみたいなんですね。1から5番と20番から24番までの10種類を、シャネルに持っていって、試作として見ていきました。でそれでシャネルが直ちにこのナンバーファイブのものをお願いしますって言って、やっていった。でそのままナンバーファイブ、シャネルナンバーファイブっていうものが、登場していったんですね。そのナンバーファイブの革命的だった部分っていうのは、まあ、最初に名前ですよ。それまで、文学的な長いものがすごい多かった、すごく、装飾的な、名前が多かった中で、かなりケミカルな、ネーミングですよね。でケミカルな部分っていうのはそのボトルの形にもありました。でまあシャネルの香水って言ったら、どっちかっていうと私たちもイメージできるかと思いますけれども、まあ、薬液の瓶のようなすごいカクカクしたね、四角いものをイメージされるかと思いますけれども、この形も、当時、かなり革命的だったみたいなんですね。どっちかっていうと、装飾的なもののボトルが多かったものに対して、もうこのシャネルのナンバーファイブですよ。いやーすごいね、洗練された登場だったと思いますね。19世紀、20世紀の頭って言ったら、そしたら芸術の分野では今アールヌーボーの時代かな。アールヌーボーっていうのは、まあ、アルフォンス・ミュシャの回で少し話をしましたけれども、その当時フランスのパリでは、装飾美、自然的な装飾美っていうものをすごく重んじていた、そういう時代だったものに対して、まあ後にねアールデコっていうすごいカクカクした幾何学的な、シルエットっていうのを基調していった時代が到来してくるんですけど、アメリカの方で、そういうアールヌーボーの系譜とか、すごい装飾美っていうものを重んじていた、古風な時代背景から見ると、このナンバーファイブの、ネーミング、そしてボトルの形っていうのは、であと、実際香水の中身もね、それまでのオーガニックなものとプラスしてケミカルな要素も入っているので、かなり新しい香水だったんじゃないかなというふうに思います。あとは有名な話としてはマリリン・モンローのインタビューですよね。マリリン・モンローが、夜は何を着て寝ていらっしゃるんですかっていうような、インタビューの答えに対して、私はシャネルのナンバーファイブを着て寝るわっていうような、いや一回行ってみたいですよね。なんか私パジャマとかじゃなくて、まあ、香水着て寝てます、しかもシャネルのナンバーファイブです、一回行ってみたいですよね。でそういうあの私たちも憧れるようなスタイルっていうのを作っていったシャネルで、お洋服もたくさん展開していきましたけれども、突き詰めた結果出てきたのが、見た目の美ではないと。で本当の美しさっていうのはどういうものかっていうのを追求した結果の、香水、それからのシャネルのナンバーファイブ、かなりセンセーショナルでデビューを、果たしました。こういう、展開になっていきます。こういうマインド知りながらね、シャネルのお洋服、香水着てみたいですね。はい、いかがだったでしょうか。ですね、この番組の姉妹番組であります村内雑貨店という、まあ主に雑学を、取り上げている番組があるんですけれども、 そこでですね、9月2日の230回でですね、なんか文化的な番組をっていうことでヘンリー8世についてピックアップされておりましたけれども、ヘンリー8世なんで肖像が真正面向いてるのっていう切り口から、その時代の背景とか、肖像画ってこういうものだったよっていうのをまとめていました。なんか私もね、あ、そうなんだとか、あ、そうだよね、この時代、16世紀とかっていうので、芸術の分野ではマニエリズムの時代なんですけれども、あ、そうだよね、ルネサンス時代から肖像画っていうの出てきて、あ、だからこそ真正面なんだっていうのをすごく、わかりやすくまとめている回でございました。いや、聞いてて楽しかったな。よかったら聞いてみてください。で、今回ご紹介するしたシャネルっていう女性像っていうのは、私ほとんど取り上げなかったんですけれども、男性との交流っていうのはかなりいろいろあります、その時代においてね。で、特に、最初の頃の、交友関係、シャネルがデザイナーとして羽ばたく前の女性、ちょっと今回ね、名前だけはピックアップしたんですけれども、バルさんっていう男性と、あとカペルっていう男性、ね、この二人との、関係を、題材にしました、シャネル、ココシャネルの映画があるんですね。映画はね、このそんな雑貨店の店長さんは、真骨頂でございますから、そういうね、甘酸っぱい感じがお好きな方はぜひ雑貨店の映画の回を見てみてください。いろんなね、映画のすごいラブロマンスなやつをピックアップしたりとかもしているので、そういうのが好きな方はぜひ行ってみてください。で、ぜひね、よかったらお暇な人がいれば、シャネルの映画も見ていただけると嬉しいです。はい。で、番組にいただいてたメールで、ちょっとどれだったかな、覚えてないんですけれども、女性の画家ってあんまりやったことないですよねっていうか、一回もやったことないですよねっていうメールをいただいたんですね。それがきっかけで今回シャネルをやったんですけれども、そもそも女性の画家ってあんまりいないからやってなかったっていうのが大きかったので、改めてね、女性でいるかなって思ってちょっとさらってみたんですね。草間弥生とか現代アーティストになってくると女性の人も出てくるので、いつかね、草間弥生もやりたいなとは思っているんですけれども、そんな美術の時間で初めて、女性やるってなったら誰かなと思って探した結果、今回のガブリエル・シャネルでございました。ちょうど時代的にもね、女性がそれまでね、男性におんぶに抱っこだったっていうところから、新たに女性が活躍していくっていうような時代の転換期になってくるので、そのちょうど転換期であり、かなりパイオニアでもあった女性像としてピックアップできるかなと思いました。シャネルかジャンヌ・ダルクか、そういう感じでございますよね。というね、映画はまるで初心者でございますから、私は。はい、それでも、楽しんで見ておりますので、よかったらね、シャネルの映画も見てみてください。そんな美術の時間では、皆さんからのご意見、ご感想など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、art@0438.jp、art@0438.jp です。また、そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、あとはブログもやっています。URL はそんない .com、sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということでですね、また来週もよろしくお願いします。そんない美術の時間、そんないプロジェクトラチがお送りいたしました。